中高年登山というものは実は30代の時から僕は興味があって、30代前半ですね、もう完全に30歳になった時点で自分のことを中年と思ってましたから、今の年齢になって思うと30歳っつったらまだ青年じゃねえかよっていう感じだけど、まあね、自分らが10代の時に思っていた、10代20代の時に思っていた30歳というのはもう中年おっさんという、そういうねイメージありましたんで、もう潔く、登山をやろうと思った時には、待てよと、これ中高年登山というものに類するやつなんじゃないかと思って、何でしたっけ、岩崎何がしさんという有名なね、方がいらっしゃるじゃないですか。そういう人のね本を読んだりとかで、その時まだ VHS のビデオで、買ってきた、セルビデオを買ってきてね、中高年登山のすすめとかを家で読んだり見たりとかして、なるほどこういう感じでいけばいいんだなって、別にそんなに大それたものであるわけないのに、なんかね、やるにあたってはちゃんと何かしら調べていった方がいいんじゃないかみたいな。だからその頃っていうのはまだインターネットも普及しておらず、普及し始めた頃かな。ISDN って早いよねっていう感じになった頃ですよ。でそのちょっと前まではパソコン通信っていうので、電話回線でやってた頃ですよね。だから今のブロードバンド環境とは全然違うわけだ。ですから情報もほとんどないので、そういうところでね、一方の人物といえば異様に少ないですし、今だったらねネットで調べればまあいろんなクライマーがいますけど、クライマーっていうかね登山愛好者がいろんなブログやってますけど、よくわかんないからね、でそういう本を買ったりビデオ見たりして、やるぞなんてこと思ってたのね。でその時にちょうど僕の、番組を担当していた、プロデューサーとかが、今度なんとかの枠がね、なんか新しい番組始まるかもしれないので、もう枠ね終えて、もう新たなことやった方がいいんじゃないかなって勝手に思ってるんで、宮川さんの名前で企画書出していいですかっていう話になった時に、どうぞっていうふうに、まあ、言いますよね当然ね、困りますよとか言えるわけないんだよ大体時のプロデューサーに、あなたとは二度と仕事したくないんで困りますとか言えるわけないんだよ大体出演者は当たり前なんだけど、もちろんどうぞ喜んでっていうふうに、まあ当然言いますよね、居酒屋の店員さんみたいな感じでね、喜んでみたいな感じで言うわけですよね。でまあ、じゃあ企画書書くにあたって宮川さんがどういったものを好きで、今どういったことに興味があるのかっていうのを、そこからね紐解いてとか、そこを足がかりにして番組企画とかコーナー案とかを考えていこうかなと思うんですけれどっていう話になって、そのプロデューサーとね飲みに行って、2人でねいろいろなお話をおしゃべりとかをしていてね、で最近ね俺がね、興味持ってるといえばですね、中高年登山なんですよねっつって、30代なのにはぁみたいな、30代前半とかだと思うんだけど、はぁ、中高年登山こういうねビデオとかね VHS とかのセルビデオ買ってね見てるんですよ、はぁ何言ってんだこいつみたいな感じだったんだよね。でそっからまあ20何年経ち、もう本当にそういうのを考えていい年齢、そういうのっていうかね、健康を考えるためには登山とかやった方がいいんじゃないのっていう、まさにそういうね時期に、突入していこうという、年齢になってきたわけですから、もうね、ようやくね20何年越しのこういうことをやってみたいなと思うことを少しずつ始めることができているんですよ。でこれはね完全に、65歳なのか70歳なのか、60歳なのか分かんないけど、仕事リタイアして、さーて隠居生活だっていうふうになった時に、もしくはね、要は、 老後の楽しみみたいなものは50代からとっとと準備しておかないとダメですよっていうのを何かの本で読んで、その通りだなと思ったのよ。つまり おじいちゃんっていうのはどんどん頑固になっていくから、うまくいかなかったら面白くないと。若い頃にやっていた趣味みたいなものも、まあ老後いきなりね仕事辞めて、定年退職して、まあシニア雇用の5年間も終わって完全退職して、あとはじゃあね家のローンも払い終わったっていうことで、年金プラス貯蓄でなんとかやってけんじゃねえかみたいな感じになった時に、さあ趣味やるぞっつって、若い頃やってたあれやろうっつったら全然うまくいかなくて、チキショーっつってやってられんみたいな感じで癇癪を起こしてやらないってことがよくあるらしいんですよ。これ老人の趣味として、パターンとしてね。だから肩慣らしを50代の時からじっくり始めておいた方がいいですよと、仲間作りも含めてみたいな感じのことが書かれて、なるほどなと思ってね。うん、まだそういったような、まあ、別に昔取った金根塚でも何でもなく、単純に年取ってからいきなり登山とか始めたらやばいだろうっていう、膝とか腰とか言わしちゃうだろうっていうことで、まあ健康づくりもねちゃんとやんなきゃいけないお年頃ですから、稼ぎ時なね、50代ですから、せがれもね大学入って一番金かかってる時ですから今ね。なので、まあ、ちょっと行ってみようと思って行ったんですけれど、まあ行ったっつっても去年1回今年まだ1回みたいな全然行ってねえじゃねえかよ全然行ってない。こんなもんですよラジオパーソナリティっていうのは。小説で言うと頭の3行と最後の3行合計6行読んだだけで、50ページの読書感想文が書けるような職業っていうことですよ、男っていうことですよ。こんなに全然山なんかも1年に1回しか登ってないのにこんなにしたり顔で喋れるっていうのが、どんだけ口から生まれてきたようないい加減な男だね本当にね。今自分でもねそんだけかよみたいな感じで、しかも登ってんだよ、超低山ですよ超低山。去年登ったのはねだから1回行っただけなんだけど、神奈川県の高取山っていうものすごい初心、もうね山とは言えないようなところなんだけど、それ去年は2回行ったな、のこぎり山、千葉県ののこぎり山っていうところとね、秋田県出身の、お笑い芸人のネジっていうコンビがいてね、そこの瀬下翔太さんにですね、高尾山の次に行って面白いところどこっつったら、近場でっつったら、近場でってのは僕今東京のスタジオで録音して東京に住んでるもんですからね、千葉県ののこぎり山ですねって言われて行ったら、まあ確かにね面白かったけど、夏ですっげー暑かったからヘトヘトになっちゃったんだけどね、まあつまりさっきよりはちょっといいですね。まあ1年半で、3回登ったっていうだけですよ、少な全然登山が趣味とは言えないよね。で、行ったんですけど、最近ね、最近というか行ってみて思ったのはですね、山登りよりも山下りの方がいいんじゃないかっていう話です。山登りっていうのはね、途中でしんどくなったらもうやめちゃおうかなっていう気持ちになるんですよ。もう何度もなりましたもん、のこぎり山の時に。もうのこぎり山っていうぐらいですから、岩場のね石切り場だったところなんですよ要は。でそれがだ人工でね削られてる岩場がまあ直角垂直方向になってて、でまあ不思議なオブジェと化してるわけですよね。登ればそれいろんなものが見ることができるわけなんだけど、登ってるとねもう暑いんですよやっぱり、緑があんまないのと、千葉で、海沿いだから日当たり冷いっていうね。でそんなに高くないから暑いわけですよ。上の方行きゃ涼しいんだけどさ。で何度となくねもうここで引き返しちゃおうかなみたいな葛藤がありながらだったんだけど、今回僕行ったのはですね、つまりこの1年半で3回の3回目に行ったやつっていうのは、東京都の、御岳山っていうところに行ったんですね。滝沢駅というケーブルカーの駅から、ケーブルカー乗って、で、まあ、そこから、いろいろと移動っていうか歩いていろんなとこ行くんですけど、御岳山そのものは意外とすぐ着くんですよ。まあ、ちょっと坂コンクリートの道をね歩いて、 この階段をね、何百段登れば神社ですよみたいな感じになってて、あ、そうなんだって、もうその神社が御岳山の頂上にあるような感じなのね。だからまあそれはすぐ着いちゃうんだよね。でまあ御岳山に登る人っていうのは、その御岳山に登ってすぐ帰るではなくて、その周りの散策をしてね、ロックガーデンというね、川沿いに飛び石で、石が並べられて苔むす素敵なせせらぎに触れ合いながら、川を歩くことができる、そういう場所がまあいいんですけど、これはすごいいいんですけれどもね。でそういったようなところとかがあるから、あと滝がね2か所ぐらいあるから、そこを見て回りましょうなんだけど、一番最初に行った滝が谷底にあってですね、七伏の滝っつったかな、なんだか分かんないけど、伏せるっていう字が入ってたと思ったんですけどね、名前思い出したくもない滝なんですけれどもね、全然見た目も大して良くはないんですけど、これ先にこっち行っちゃいいじゃねえかみたいな感じで、ロックガーデンから緩やかに行くと、最後その滝壺から、上がってくる坂が急坂なんですよ。すごい急って書いてあったから、これはこっち側から行けばいいんだと思って、先に下って、あと緩やかに登って帰ってくれば絶対その方が楽だぞと思って、最初にもたもた歩いて行って、わ滝に着いたらすげえって、さあ帰ろうっつって急坂上がってくるってのはものすごいだりんなと思って、ものすごいしんどいのを、なんもう20分ぐらいですかね、ずーっと下り続けてぜーぜー言って膝がガクガクして、下りでこんなに疲れるのかっていうぐらいくたびれて、もう足の踏み場を選ぶのとかもうすごい慎重にならないと、これ危ねえよっていうようなところを下り倒してね、少しずつ下の方から聞こえる滝の音が大きくなってって、まだなの？まだなの？ってなる。で滝んとこ行ったら、え、これみたいな、しょぼーみたいな感じなんだけど、まあこっから緩やかに上がっていけんだろうなと思ったら、そっから先が、あれどこなのって道がよく分かんなくて、横に見たらすごいはしごに近い、鉄の階段があって、これほぼ垂直に近い、あ、なるほど、まあ最初はここ滝壺から、滝壺っていうか滝の見えるところから、一回脱却するためにこのはしごを乗って、その後緩やかなのかなと思って一回そのはしごを登って行ったら、さらに同じようなはしごがあって、あ、なんだ2つもあんのかよつって、まあしょうがないなつって、もう一回登ってみるとまだあって、あれ3つって、もうその段階ではすでにってなってて、まあいいや、もう一回上がるかつって上がったら、その後にも4つぐらいあって、こんなにあるの、もうぜーぜー言ってダメで、はしごのような階段を登って、もう休憩所ではないような場所に無理やり座り込んで、ふえふえとかって言ってやり過ごすっていうことがあったんですよ。これね、僕は何が言いたいかというと、山登りではなくて山下りの場合は絶対に登らないと帰れないので、最終的にね、先に下ってるから、山登りの場合は引き返せばいいんですよ。辛い思いをしなくて済むんですよ、それ以上下るだけだからね。だけど先に下ってしまうと必ず登らないといけないじゃないですか。だからね、これいいぞって思ったんですよね。うん、山登りよりも俺のような根性なしには山下りの方がいいかもって思ったんですけど、皆さんいかがですか。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。王国王国改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。ノラ・ジョーンズでビギン・アゲイン。宮川勝の松ぼっくり王国。娘のスマートフォンを見たら、ネトカレなる男子の存在が明らかに。ネットでの彼氏という意味らしい。 実際にあったりしないようなのだが、不純異性交友として断罪したい気持ちが強い。とはいえ物分かりのいい父親でもありたい。決して説教にならずに多少気をつけさせる程度のアドバイスをしてやりたい。どうすればいいだろうか。ガールスカウト八木山2段。最近は若い男性になりすまして実際には腹の出た中年のオタク野郎が多いので絶対に直接は会わないようにと釘を刺す。いやでもさ、これ見た目がね、腹が出た中年のオタク野郎だとしても、別に腹が出た中年のオタク野郎が嫌いかどうかとか、腹の出た中年のオタク野郎は、誰からも異性から愛されないだろうっていう前提でね、こう書いてるところがあるかもしれないけど、そんなことないからね。もうね、オタクがなんだろうな、オタクっていうのはかなり、30年前はマイノリティだったと思うんだけど、今割と普通じゃないですか。アニメファンとか声優ファンとかアイドルファンとか全然普通でしょね。だからそういうことで言うと、蒼井優さんと結婚した芸人さんもオタクじゃないですか、思いっきりね。だけどじゃあマイノリティかっていうとそんなこともないわけだし、全然ね、腹が出た中年のオタク野郎がどうっていうこともないと思うし、実際にそのなんだろうな、寝とかれと仲良く話しているだけでその人のこと好きになって結婚しちゃったりする場合もあるわけだから、ルックス関係ないってこともあるから、これが効果があるかどうかっていうのは分からないところだよねって。別に大喜利なのに何真面目に考えてるんだろう。ラジオネームディアマンテユイカ。ロマンス詐欺が流行っているから、どんなにお金を貸してと頼まれても振り込んじゃダメだぞ。ああ、これはまあ絶対そうだよね。大喜利というか、なんかなんだろうな、正しい応対の仕方っていう感じだね。弁当親父。これは母さんに内緒だけどさ、25歳のふりして22歳の女子大生とネットで交際してるんだぜ。本当に母さんには内緒だぜ、という。ああ、これはね、きついでしょうね。自分の寝とかれもこういう人かもしれない。だけど、寝とかれっていうのは実際には合わないらしいんですよね。若い人の話を聞くと。だから別に誰であれ何歳であれどうでもっていう部分もあるんじゃないですか、わかんないけどね。ラジオネームディアマンテユイカ。いいか、どんなにお願いされても裸の画像を送ったりしちゃダメだぞ。別れた後にリベンジポルノに使われるからな。なんかそこまで心配しなければいけないっていう状態っていうのは、なんかそこまで言う、娘にそれを言うっていうのはもうなんかいよいよもって娘に対するセクハラっていう感じがしますね。田所。湯煎したレトルトカレーをしばらくの間食卓に出し続け、熱湯カレー、熱湯カレー、熱湯カレー、熱湯カレーと父からのメッセージに気づいてもらう。ネトカレーいいなとか、ネトカレー好きだなとか、ネトカレーは大好物みたいに誤解されちゃう可能性もありますよ。ポンコツ D2。 そいつは僕のネト隠し子だ、ということは君たちはネト禁断の恋だからネト別れなさい。朝方カサス。ネトカレの精子が Wi-Fi で飛んでくるから避妊はちゃんとしろよ、と言ってラバー製の全身タイツを渡す。まあ Wi-Fi の直前まではルーターまではブロードバンドで有線で運ばれてきますけどね。なんだそれ。夏目。ネトカレというぐらいだから、納豆入りのネトネトしたカレーを食べている気持ち悪いやつかもしれないぞ。今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるのお松ぼっくり王国へ。秋田県60歳腕の悪い釣り好き親父。宮川さんこんばんは。僕は昔安い中古のプレジャーボートを持っていましたが、維持費が続かず手放してしまいました。船で海に出るのは釣りだけではないと思います。 僕は魚釣りの時は釣り竿とカメラを持っていきます。時にはカメラだけを持って一日中決定的瞬間を探して空振りで帰る時もありました。昔テレビの CM で船の後ろの航跡の映像が流れたのを見てそれだけを映しまくったこともありました。宮川さんもカメラ片手に海に出ても案外と面白い写真が撮れると思いますし、飽きるだけ船の操縦もできると思いますよ。なるほど、
パパかっこいい。
そうですか。いや、そういうことですよ。僕がここで喋りました、失効していた2級船舶、あ、4級船舶の、今はだから なんか別のなんかあれになったんだよね。よく分かってないんだけど、その新しい企画の船舶免許の失効手続きをしたわけですよ。失効から復活するっていうのね。それで、まあ、行ったから、まあ、船乗りたいなとは思うんだけど、バスフィッシングをもともとやりたくてやったけど、バスフィッシングはもうやんなくなっちゃったんで、海釣りとかね、なんかこうボート乗りたいなみたいな、でも釣りじゃないのにボートだけ借りるっていうのはどうなんだろうとかそれって気持ち悪いよねって、あいつ何なんだ、クーラーも持たずにボートだけ乗るって意味わかんねえなみたいな風に、ね、こうマリーナの人に思われるんじゃねえかっていうことをここで喋ったら、いやそんなことねえよという、そういうメールだったんでしょうね。いや、こういうの読んでるとね、また行きたくなりますね。海に出たくなりますねといっても登山行ってるっつってでも1年半で3回しか行ってないような男ですからね、それどうなんだっていう話だと思いますけどね。ともあれ、何でもかんでもメール募集中、宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待っています。ノラ・ジョーンズで A Song With No Name。松坊 .info、 松坊 .info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしてやってください。そしてよかったらメール送ってみてみてください。メールの宛先は宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 何でもかんでもメール送ってください。待ってます。お相手は私、宮川まさるでした。ほんじゃまたです、さいなら。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です